さあということでございまして、ちょっとコーナー行きましょうかね。コーナーはこれですね。と行きましょう。こちら、転生したら丸々だった。さあこちら、転生したら丸々になっていた、一体何に転生していたのか、そしてその後どうなったのかということでございますけども、これ転生をね、今日で最終回、もう長いことお付き合いいただきましたけどもね、ちょっとね、ということでございまして、さあ行きましょうか。もう読める限りどんどん読んでいきましょう。神奈川県ラジオネーム、アゴンヌ。転生したらイヤフォンの R だった。上白石姉妹が僕たちを片方ずつ耳に差し込み、音楽を聴き始めた。僕はモネちゃんの耳に差し込まれた。モネちゃんのことももちろん好きだけど、モカちゃんの耳にも入ってみたかったな。でもこれってないものねだりな思いだよね、と悶々と考えていると、モネちゃんが、この曲の今のが良くない、とモカちゃんに問いかけた。モカちゃんは、イヤフォンって L と R で鳴ってる音違うんだよ、交換してもう一度聞こう、と言い、 L をモネちゃんに差し出した。ってことは今度は僕がモカちゃんの耳に。 L のやつナイス。モカちゃんの耳にスポンと入り込む僕。やっぱり姉妹だな、耳の形もそっくりだ。音楽を楽しむ上白石姉妹と同じように、僕とエルも二人と過ごす時間を分け合って楽しんだ。このアゴンヌはね、いつも本当に素敵な、もうね、このコーナーでいつも素敵なこうショートストーリーを紡いでくれますけども、確かに上白石姉妹のあの本当にピュアさ、本当どうしたらこんな素敵に育つんだろうって思わせるあの感じ、これしてそうだもんね、二人で音楽聴いて。うん、いいですね、これは。あの、非常に何を聞いてたのかなって思いますけどね。うん、茨城県ラジオネーム、ハートマト。転生したら、ちょっと音のずれたオルゴールだった。いつも他のオルゴールと比較することに忙しくて、悲願だり悩んだり落ち込んだり。そんな中、広瀬アリスちゃんが、お、このオルゴールめっちゃいい音出すじゃん、と言ってくれた。そうか、僕は僕の音を奏でればいいんだ。アリスちゃんの言葉を聞いて、僕は他人と比べる物差しをオルゴールの箱から捨てることができた。うまいですね、これも。なんかちょっとメッセージもあるというかね。うん、確かにこう、よく言う他人と比べることのね、無意味さみたいなね、ことを、こういうテイストを通して伝えられたら意外と刺さるみたいなのあったりするかもしれない。ハートも素晴らしいので、散々パラね、オープニングから他人と比べた話をした自分には刺さりました。愛知県ラジオネーム、瞳の中の遣隋使。転生したら、芸能界の生徒会長に就任した若月千夏だった。手始めに、いくつか校則を作ってみた。滑った時に、え、何この空気って言って逃げない。何もコメントが思いつかない時、無言で相手を睨みつけてごまかさない。無茶ぶりを受けたとき、ちょっと切れた感じを出さない。面白くもないトークをダラダラ続けてしまったとき、今はガチモードですの空気を後乗せで出して、綺麗に着地した気にならない。よし、こんなもんだろう。翌日、自称個性派俳優のあの人やこの人から、一斉に自主退学の申し出があった。一体どうしたんだろう。いや、瞳の中の剣主悪いよ、これは。これは悪いネタを書いてるわ。まあね。まあ、え、何この空気って、まあ、結構、使い勝手のいいね。
まあそうですね。
あれでもありますけどね。何もコメントが思いつかないとき、無言で相手より見つけてごまかさない。やめなさいよ。こういうとこに気づいて明文化しちゃうのは。まあでもこう、なんかこういうの思いついた時に、これを走ってもらう人の妄想として若月さんってのがすぐ出てくるって分かるよね。
なるほど、確かにね。
そうで、こういうことばっか言う人って意外となんかうんってなられがちなんだけど、そこがうんってなられてないとかすごいね、やっぱ。多分番組出てめっちゃくちゃうまく、やっぱどの番組でもやっぱいると異常なまで成立するから。
そうですね、
能力者だからね、この人。だからこういうこと言っても説得力あるんだろうね。うん、なんかこういうことだけ言ってやめた。大阪ラジオネーム、フランシスコザビール。転生したら 河川敷で親友と黄昏る少年だった。夕日が沈みゆく中、親友が立ち上がり石を投げながら言った。今だからさ、言いたいこと言い合おうぜ。俺来月関西に引っ越すことになったんだ。親友は悲しそうな表情でこっちを見た。たまらず俺も叫ぶ。お前が好きだって言ってたみゆきのこと俺も気になってたんだ。親友も俺も思いの丈をどんどんぶつけ合っていった。お前が公園でダベってることをジャズって呼ぶのダサいからやめた方がいいぜ。お前に借りてるニューエラの帽子、知識なくてシール剥がしちまったんだ。お前の母ちゃんのど自慢出てたけど矢野亜希子くらいアレンジしてて見てられなかったぜ。お前のおばあちゃん、お前のおばあちゃんアーニャのコスプレして公園でレッドブル飲んでたぜ。お前がこの前披露してくれた珍しい方向と書いてチンポコと読むってギャグ、俺のじいちゃんがつぼって高血圧で倒れたぜ。俺の姉ちゃん両尻にチップとデールのタトゥー入ってんだ。お前がこっそりやってる YouTube チャンネル見つけたけど、レゲエダンスを踊りながらカレー煮込むシリーズ結構センスあると思うぜ。俺ジャマイカにレゲエダンス留学考えてるんだけど、それは本気で言ってんのか。俺が褒めたいのはどっちかといえばカレーの方かな。俺ジャマイカやめてインドに行くわ。こうして友達は関西で、俺はインドで頑張ることになったのであった。いいですね、対策フランシスコのビール。まあね、こういう何でもありだよね、何でもできるからね。ここは素晴らしい、いいですね。珍しい方向と書いてチンポコと言えば天才ですけどね。あとアーニャのコスプレして公園でレッドブル飲んでるばあちゃんもいい
けど、ああよか
ったね。宮城県、ラジオネームひらがなで腰痛い。転生したらウイカゲームをプレイする人だった。ウイカゲームはウイカを連鎖させてファーストサマーウイカを作る最近流行りのゲームだ。今日もハイスコアを目指してプレイしていこう。早速一番小さいワーストサマーウイカが落ちてきた。二つ目のワーストサマーウイカをつなげて、隣の鼻クソサマーウイカと連鎖。カワウソサマーウイカが出てきた。朝風呂サマーウイカが落ちてきたので一旦避けておこう。ワープロサマーウイカと腹黒サマーウイカをうまく使い、パワプロサマーウイカができた。いい調子だ。パンストサマーウイカ、アダルトサマーウイカと連結を続けて、カンダウノサマーウイカまでできた。しかしファーストサマーウイカまであと一歩というところで、じわじわと積み上がっていくウイカたち、ついにスペースがなくなってゲームオーバーになってしまった。あとちょっとだったのに、まだまだウイカゲームはやめられない。これね、スイカゲームのとか、こうあのシステムが何だってできるってことか。確かにな、丸難易度も上げられるだろうしね、人の形だから。見たみたいけどね、いろんな、うん、朝風呂サマーウイカね。うん、いいね。札幌市ラジオネーム猫背ファミリー。転生したら夫の帰りを待つ妻だった。私が毎日更新しているコボちゃんの考察動画を撮り終えると、時刻は18時半を回っていた。夫はあと30分ほどで帰ってくるだろう。まずはお風呂場と台所を原付で58往復した分のタイヤ痕を消さないといけない。夫は私が部屋の中を原付で移動していることを知らない。そしてリビングの床に残ったババロアを拭き取る。これで私が床ババロアなめなめ選手権をやっていたことが夫にバレることはない。そして 寝室のダブルベッドに並べて寝かせていた高嶋政宏と高嶋政信の等身大パネルも押し入れにしまう。押し入れにしまうときはいつも政宏が右、政信が左だ。これが私のマイルール。そして夫が外出してからずっとかぶっていた細川隆と同じ髪型のウィッグを外したところで玄関のドアがカチャッと開いた。私はとっさにウィッグを隠し、帰ってきた夫に「おかえり」と優しく微笑んだ。猫背ファミリーすごいな。よくもうね、もうオープニングから掴まれたんだからね、毎日更新してるコボちゃんの考察動画ね。いやー面白い。北海道ラジオネーム泡とヤギ、失礼。転生したらアマゾンでアイドルの写真集を買おうかどうか迷ってる人だった。迷った末、僕は写真集のレビューを見て買うかどうかを判断することにした。星5。念願のゆいちゃん初ファースト写真集。ゆいちゃんが以前から行きたいと公言していたオーストラリアでの撮影ということもあり、ゆいちゃんの弾ける笑顔が満載の写真集になっています。ゆいちゃんのあどけない表情から思わずドキッとするような大人っぽい表情まで、さまざまなゆいちゃんが見れて大満足です。星3。推しであるゆいちゃんのファースト写真集ということで期待して買ってみましたが、歯を磨いているカットがなくてとても残念でした。今度写真集を発売される際は、ゆいたんが剣士を重点的に磨いているカットを入れてくれることを願っています。星5。こんばんは、ロックマンです。この写真集、どのいい感よりも治癒能力が高くて驚きます。あとこの写真集を読んだ途端、それまで全く歯が立たなかったエアーマンを物の見事に倒すことができました。ありがとうございます。星4。おっぱいが囲碁将棋の身長くらい大きい。星5。ゆいたんの写真集を母親に買ってもらおうとおねだりしたら、写真集とともに拓殖大学の赤本も買ってきました。母曰く、あんたの好きなゆいちゃんだってこんなに頑張っているんだから、あんたも勉強頑張りなさいとのこと。いろいろ言いたいことあんだけど、母さん、俺今年でもう42歳だよ。でも夢を見ることに遅すぎることなんてないんだよな。そんなことをゆいたんから教えてもらった気がします。母さん、ゆいたん、俺頑張って拓殖大学入るよ。拓殖大学入ってサーフボードショップのオーナーになる夢叶えるよ。写真集の感想ですが、おへそのくぼみにどぶろくを注いで飲みたくなりました。よし、この写真集買おう。このね、名物ですよね。これさ、もう北海道勢というのは確かこのコーナーから生まれた言葉じゃない？もうぶっ飛んでるネタが多い北海道。わあ、まだまだね。あ、申し訳ないですけどね。さあ、ということで皆さん本当にありがとうございました。さあ、ということで転生したまま だったが終了。2020年にね、ラジオネーム非常勤パンダが考案してくれまして、始まってから13年、名コーナーとして番組を引っ張ってくれました。非常勤パンダも本当にありがとうございました。ね、リスナーの皆さんもたくさんメールありがとう。ということで、早速、新コーナー発表します。新コーナーは、分かってしまいました。お、早速。不毛な議論ではですね、9月にですね、キングオブコント決勝の考察をメールテーマで募集しましたが、もういろんな考察がね、出て面白かった。例えばね、決勝の10月21日は、さつきみどりさんの誕生日。なので、アシスタントはさつきみどりさんじゃないかとか、あの優勝の発表の時に使うドラムロール、これはビバンのドラムが出てくる伏線なんじゃないかとか。で、ヤダンは、山口県の団地妻の略なので、団地妻たちの組織票で優勝するのではないかとか。まあね、もう時には本当、キングオブコントのルールを超越する様々な考察が出てきたと。そこから、キングオブコント以外にも考察してみたらどんなことになるのか、これをコーナー化して募集したいと思います。詳しく説明しますと、世の中のありとあらゆるものを考察するコーナーです。何気ないところに隠されたヒントから、真実、 暗示、予言を自分なりに導き出していくと。まあ、いくつか例を紹介しましょう。例えば、クールポコの考察。現在のクールポコのコンビ名には丸がついています。これが何を意味するのか分かってしまいました。クールポコがネタをしている様子を真上から見てください。丸い形のものが見つかりませんか？そうです。あの丸は、薄を暗示しているんです。上から見ると、いいですね、これ。あと、焦点の考察。皆さん、不思議に思ったことはありませんか？焦点の大喜利コーナー。なぜ回答者ではない山田隆夫さんが一番目立つ赤の着物を着ているのか、私に分かってしまいました。山田さんは、40年近く、座布団運びの役目を誰にも譲らず続けています。これは、他に適任者がいなかったからではありません。ライバルをすべて葬ってきたからです。そう、あの着物の赤は、彼に敗れた者たちと返り血の赤なのです。確かにうちの相方、なんか南海キャンディーズで、あの、ネタ出番出た時に、ボクシングやってる時、山田隆夫さん、うちの相方に、ちょっとあのマスボクシングやろうって言って、寸止めのボクシングの試合申し込んでたもん。そう、ネタ合わせ途中で、中断してまでやってたよ。
なるほど、
山田さん。着物着た山田隆夫さんと、あの衣装着たおしずが、マスボクシングやる姿。最高だったよ。こんな感じで、皆さん。ね、丸々の考察を頭につけて、送ってください。考察するものは芸能人、番組、動物、食べ物、何でも OK。コーナーの概要は番組ホームページにも掲載してますので、こちらでもチェックしてください。メールの宛先はすべて小文字で、fumo@tbs.co.jp。新コーナー、分かってしまいましたの係までお待ちしています。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット。向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの、
聞いてね。